話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。この番組、あの12月の24日、
はい、
ミュージックソンの日に夜、はい、6時から2時間25分の放送をさせていただきました。
はい、
あのその中で、あの大阪府立北視覚支援学校、子どもたちに、まあ、将来の夢みたいな高校生の皆さんにお話を聞いて、はい、それを聞いていただいたんですけれども、あのその放送を聞いた子どもたち、それから先生もすごく喜んでくださったそうでして、
あ、よかった。
まあ、我々もね、あの、はい、子どもたちのこの様子を聞いてて、はい、いやいや、あのいろんな夢持っていいことやなと、まあ、我々の年になるともう夢も何もないんでね、うん、ええもんやなっていう、なんかそんな気持ちになってたんですが、
はい、
まあ、子どもたちもその夢に向かって頑張っていけたらなというふうには思っておりますね。
はいはい、
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。今日はね、年金です。障害年金、お金に関わる話をお伺いしようということで、はい、直接生活につながる話なので、はい、よく聞いていただけたらなと思っております。はい、この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
障害者手帳というのを持ちますと、この障害年金というのを受け取ることができるんですが、はい、あの年金というのは、まあ、障害年金だけじゃなくって、いろんな手続きだとか、はい、自分で申告しないといけないとか、
はい、
普通の年金でやっぱそういう形を取っているパターンが多かったりするわけですよね。
はい、
そして、まあ、お金の話ですから、まあ、生活に直結していくことになると思います。
はい、
もうこの障害年金と言いますとこの方ということで、
はい、
スタジオになんと2年ぶりなんだそうです。はい、お越しいただきました。辰巳社会保険労務士事務所のですね、辰巳修平先生でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんばんは。
2年ぶりなんです、
ね、そうなんです。あっという間に、
いや本当ね、
お邪魔しました。
長いことお会いしてなかったんですが、この間、あの辰巳さん、年金の仕組みなどは変わってることってありましたか？
特にですね、大きな変化はこの障害年金に関して言えばないということ
ですね。
ないんですね。はい、
もうこのね、基本障害年金という言葉を今使ってますが、
はい、
障害年金というのは一体どういう年金なのかというのを教えていただけますか？
はい、国には公的年金が3つありまして、
はい、
1つはもう皆さん一番ご存知の老齢年金というものですね。そして遺族年金というものがあって、そしてこの3つ目が障害年金というものが設定されています。
はい、
で、ある一定の病気や怪我を負って、で障害が残った場合にその生活の所得保障を行うということで設定されているのが障害年金になります。
まあ、障害年金というだけあって、やはり障害者手帳を持たないと、認定されないとこの年金はもらえないというふうに考えたらいいんでしょうか？うん、
そこはねちょっと違ってましてね。
あ、そうなんですか。
うん、実はあの障害者手帳というのは基本的には福祉制度なんですね。
はい、
でこの障害年金というのは保険制度になってまして、
福祉と保険が違うわけですね。
違うんですよね。
なんか郵便局行った時の窓口の違いみたいなですね
そうですね。あの障害者手帳の場合は基本的に、まあ、ある程度一定の障害の状態になれば、誰でも手続きをすればもらえると。
はい、
ただ障害年金の場合は保険ということなので、これまでしっかり年金を納めてきたかどうかという審査があるわけなんですね。保険なのでね。
つまりあの年金を毎月毎月ちゃんと納めていないと、うん、この、障害者年金というのはもらえないというわけですか？
おっしゃる通りなんですよ。だからね、やっぱりその障害者手帳は持ってるんだけど年金は残念ながらもらえなかった、そういう方もいらっしゃる。
はい、はあ、だからあの若い方ね、特にもう年金なんてもらわれへんわっていう方、うん、なんかそんなイメージがあるのかも分かりませんが、はいはい、実際のところ、まあ、若くして障害を負った場合、うん、この年金を払ってないとこの障害年金というのはもらうことすらできないと。
そうなんです。もうスタートラインにさえ立てない。 だからね、やっぱり口を酸っぱくして私なんかは若い子たちに言うんですけれど、どうしても若い時はですね、年金というのは年いってからもらうもんやという、
まあ、そのイメージが
ありますよね、うん、だけど障害年金というのは20歳を超えたら誰でも請求の権利がもうそこからはあるわけですね、う
ん、なるほど。
ただし年金を納めてないと障害年金を請求すらできないということなんですよね。
ここは基本の基本ですね、
う
ん、
そうです、
一番大事な部分ですね。
そうです。
だからまあ20歳になって、年金そんな私ら将来もらえるかどうかわからんのにそんな納められへんわじゃなくって、
う
ん、
そう、
納めとかないと万が一交通事故だとか、
その通りです、
何かで障害が残った場合というのは何も国は見てもらえないということになるわけですね。な
のでこの障害年金というのには当たらないということになりますね。
これはちょっと皆さんしっかり覚えておいていただきたいところですね、うんうん、
はい、
だから若い方本当に年金は納めといた方がいいということですよね、
う
ん、
そうです、はい、う
ん、さあ、その障害年金ということなんですが、ちょっともうちょっと詳しく教えていただけますか、
うんうん、いろいろこうもらうためには条件がありましてね、先ほど申し上げたようにまず年金を納めてるかどうかという審査があるんですけれど、はい、それどの時点で納めていたのかっていう審査なんですね、
はい、
で実は今じゃないんです、うん、今ではなくてその方が初めて病気や怪我で病院を受診した日、これを初診日というんですけれど、その初診日までに納めるべき年金を納めていたかどうかという審査なんです。
つまり交通事故にあった場合病院行きますよね、はい、うん、まあ、それで、いろいろ治療をしてもらいますが、はい、それがまあ最初初診日ということになるんですが、
はい、
その前に年金を納めてないとこれは有効ではなくなるというわけですね。
その通りなんです。だから例えばですよ、まあ、今原田さんがおっしゃったように、交通事故にあって、はい、まあ、すぐ障害が残ったかどうかは分からない場合がありますよね、
うん、
でこれが例えば5年後、うん、10年後という感じで徐々にその障害が表面化して、
はい、
でこの時点で障害年金という制度を知ったとしますね、でも問われるのは、その初診日、事故の日の前の保険料の納付なんですね。
なるほど。
だから過去のことを問われるので、うん、もう取り返しがつかないんですよ。
つかないわけですね。
うん。だから、初診日まではちょっとサボってしまって年金はほったらかしにしちゃいましたっていう人がね、うん、その後きっちり納めてましたと。
うん、
で今障害年金を請求したいとなっても、うん、今納めているということは考慮に入れてくれない。
初診日の前にちゃんとしておかないと、
うん、そういうことなんですね、うん、
でもこれ辰巳先生、初診日ってすごく大事なんですよね。
すっごい大事なんです、
うん、
もうこの障害年金の手続きをする8割方はこの初診日、うん、のことだと言ってもいいぐらい、うん、で、そういう大きな病気や怪我でバーンと障害になってしまったと、不幸にもね、その場合は分かりやすいんですけれど、まあ、西村さんとか私もそうなんですけれど、うん、こういうゆっくり進行性であるというような病気の場合は、
うまく打ち基礎編成症でいらっしゃったね、
うん、はい、で初診日が20年前30年前っていうのはもうザラにある話なんです、
はい、
でそれがゆっくりゆっくり進行して20年経って今、
うん、
もう見えづらくなりましたと、今障害年金が必要になりましたといった場合でも、はい、この20年前の初診日というのを突き止めて、
はい、
証明書を取らなければいけないという非常に高いハードル
が、これは例えば去年一昨年だったらまだ分かるかも分かりませんが、はい、その何十年前となると、
はい、
これ先生どうすればいいんですか。
まあ、まずは記憶を掘り起こして、
記憶がねもうどんどんなくなりますからね。
そうなんですよ。で、まあ、時系列にちゃんと行った病院を思い出すということが最優先なんですけど、
はい、
まあ、次の問題としてですね、うん、そもそもその病院がまだあるかどうかという問題がありますね。
そういう問題も出てくるのか。
出てきますね。で、もし病院がまだあったとしてもですよ、先生もいらっしゃったとしても、実はそのカルテというものが、最後に来た日から5年を経過すれば廃棄してもいいという、
そういう条件みたいですね。
そういうルールなんですよね。うん、そうすると20年前の初診と言われても、はい、いやもううちはカルテありませんと言って、って言われてしまって途方に暮れると、
はあ、くれますよね、う
ん、ただカルテがないからといって証明書が取れませんでは年金は出せないわけなんですよね。
そういうことでしょうね。
保険ですからね、
はい、
初診日までの保険料を、うんうん、審査するわけですから、
はい、
初診日がちゃんとわからないとですね、うん、審査のしようがないと、
ないですね、
うん、だから保険者の意見としてもわかるんだけれど、うん、その板挟みになってしまって、はあ、患者さんは元方に来れるという感じになってしまいますね。
なんとかして初診日を見つけてこなかったわけですね。
そういうことなんです。 まあ、いろいろその方法は設定されてるんですけどね、まあ、一つには当時の領収書は残ってないかとかですね、まあ、難しいんですよ。
それは10年前の領収書なんてね、絶対ないですよね、
もしくは、
ある意味あれですね、お医者さんにとはちょっと領収書絶対置いとかなあかんってい
うことなんですよ、
ことですね、
でもう一つはあの昔はよくあったんですが紙のね診察券、今はちょっと少なくなりましたけど、
はい、
昔の紙の診察券には実は初診日がね、書いてあったりするんですよね。
なるほど。
だこれは大きなものになりますよね。
今は、まあ、マイナンバーカードになってますが、はい、ああいうのはこうもちゃんと記録してもらって
今はね、
ことがね、
もう電子媒体として今は残ってるんですけど、はいはいはい、それこそ10年20年前ってなると、電子カルテになる前の紙カルテの時代、
そうですよね、
で古い病院なんかでは紙カルテを未だに使いますから、
中お医者さんがわからんようなあの、
そうです
ね、何の文字やっていうような状態になりますよね、
ね、そうすると物理的に置く場所がないので、はい、紙カルテはもう廃棄されるという運命になってしまう。
まあ、今の話総合しますと、とりあえず初診日を皆さん見つけてくださいという、はい、これが一番大事、はい、そして年金をちゃんとその前に払っておくという、はい、この2つの条件が絶対条件になってくるということですよね、は
い、そういうことですね、
はい、あの、そのまあ、今度はそのお金の面なんですが、はい、おいくらぐらいこうもらえるものなのか、はい、そしてそこへ向かっての手続きというのはどうなるのかっていうのを教えてもらえますか、はい、
あのまず金額なんですけれどね、障害基礎年金と障害厚生年金というのに分かれていまして、これ何が違うかと言いますとね、初診日にどっちの保険に入っていたかという、そこなんです、
は
あ、そういう意味でも初診日ってすごく重要で、初診日に自分がサラリーマンとして働いていた方は請求自体が障害厚生年金というちょっと手厚いものになる、で初診日に例えばサラリーマンの妻であった方であるとか、うん、もしくは自営業をしていて国民年金だった方、はい、この人たちは障害基礎年金の請求になると。
なるほど。
ここでもう二つに分かれてしまうわけですね。
はいはい。
うん。で、その障害厚生年金というのは、働いてきた年数とか、うん、当時のお給料とか、ボーナスがあったかどうか、そういったことによって100人いれば100人当然金額が違ってきます。
違いますよね。これは当然ですね。
うん、ただし、障害基礎年金というのはもう定額になってまして、誰でも同じ金額なんです。
なるほど。
で1級2級というのが設定されていて、金額が決まっています。
あの1級の金額、はい、私ちょっと手元にあるので、
はい、お願いします。
100トンで39,625円、1,039,625円がこれ1級です。2級が831,700円、831,700円が2級です。これ3級と、それから私の手元の資料では障害手当金というのが はい、あるんですが、これはどういうものですか。
は
い、
これはね、初診日に厚生年金に入っていた人だけにある特典なんです。
うん、3級というのはこれ厚生年金のみなんですね。
そうです。障害基礎年金には存在しないんですよね。
ないわけですね、はい、年金、国民年金には存在しないものなんですね、はい、
そうです。
なるほど。でもう一つ、障害手当金というのは何なんですか。
はい、まあ、その1級から重いんですけど、1級2級3級と徐々に障害が軽くなっていって、手当金というのは、まあ、確かに障害があるんだけれども年金として出すほど重症ではないといった場合に、いわゆるお見舞い金のような形で、もう一時金として1回でもらえる、
はあ、1回だけなんですね。1
回切りということですね。1
回切りでもらえるのがこの障害手当金というもので、
はい、
これ私の手元では、最低保証額が1,247,600円という、
はい、そういうことです。
まあ、かなり高額になってるんですが、
そうですね、
はい、これを、まあ、一時金として1回だけもらえる、
そういうことです、
いうことなんですね。はい、なるほど。こういうふうにいろいろ分かれているということなんですけれども、うん、さらに今給付金というのがこれに加わると聞きましたが、
はいはい、年金生活者支援給付金という名目なんですけれども、
はい、
1級の方、2級の方、
はい、
3級と手当金にはこの給付金はありません。1級と2級の方だけに漏れなく、月額換算で、まあ、ある一定の金額が出てくるということになります、う
ん、どれぐらいかと言いますと、1級で6813円、2級で5000円、 6450円、これは毎月がオンされるというふうに考え
ているんですね。毎月の上乗せです。ただし、振り込みは年金と同じなので、うん、偶数月の15日に同じく2ヶ月分ずつという感じになります。
これには制限はないんですか？
あるんです。実はこれは給付金という名目の通りですね、はい、あくまで給付金ですので所得の制限があります。
所得制限が出るんですね、これだけにはね、
はいはい、
なるほど。普通の、障害年金には所得制限というのは
基本的にはないんです。ない、うん、その基本的にはないというのは保険だからなんですね。
なるほど、
うん、保険料を納めていた、うん、そのこととしてもらうわけですから収入要件はないんですけど、一つだけ例外があって、20歳より前に初診日がある方、
はい、
この場合はまだ
年金払ってませんよね。
そうなんです。ということは
払う必要はない状態ですよね。
ということは納付要件を問われないんですね、
はあ、
もう無条件に20歳より前にあれば、はあ、初診日があればもう OK なわけですね。
なるほど、はい、
だって、はい、年金払う前の話なんだから。 そうですよね、その代わり、うん、ちょっと福祉的な意味合いを帯びるということです。保険から外れるんですよね、
はあ、
そうするとそういった方たちには所得の制限がやっぱりこの障害年金本体にも発生します。
なるほど、
はい、
年齢で言いますとやっぱりこれ手続きするのはなんか条件的には、まあ、手続き進んでいく中でどういうふうにしていけばっていうのを教えてもらえますか？
は
い、
まずですねその年齢、うん、実は障害年金には年齢制限がありましてね、
はい、
こう初めて今から障害年金を手続きしようとされる方、その方に対しては65歳の誕生日の2日前、
はい、
ここまでに手続きが完了しないといけません。
例えば66とか67で障害が出てきてっていう形であれば
ダメなんです。基本的に
なんでダメなんですか？
65歳以降はね、基本的にご自分の老齢年金が、うん、
入ってきますよね。
あるという、
ありますよね、
まあ、それが前提ですよね、
うんうん、
で、障害年金っていうのはその本体の老齢年金が始まるまでの所得保障という意味合いが強いんです。
あくまでも年金が支払われる年までの保障であるというのが、はい、なるほどね、
で、
はい、
でもう一つはやはり年齢による体のその老化というものですよね、はい、ここを考慮に入れると、まあ、70、75、80というところまで認めてしまうと、もうみんなやっぱりどこかしら悪くなっていきますから、みんな障害年金の対象になってしまう。
それは事実ですね、
だからある程度年齢制限を設けているというのはこの65というので
、65歳と誕生日の2日前まで、
ね、2日前まで
というこれは可能であるということですね、はい、手続きはややこしいんですか？
まあ、基本的には、うん、はい、なかなかご自身でされるのが難しいと言われる方が多いんです。
特に目の障害、視覚障害を持っている方っていうのは、はい、こういう手続きっていうのは大変でしょうね。
そうなんですよね、うん、先ほど申し上げたようにまず初診日の確定ということ自体が難しいということがあります、
うん、
そして残念ながらこの障害年金というのがあまり多く病院の先生方も知れ渡っていないので、
お医者さんがあんまり認知されてない。
そう、認知度が低いんですよね。だから手帳は案内が行くんですけど、年金だけ忘れ去られてしまって何年も経ってるというような場合が多いんですよね。
なるほど。
で、そういった場合にお医者さんと上手にコミュニケーションを取ってですね、この障害年金の制度を説明して証明書を書いてもらったりするということも、やはりなかなか一般の患者さんにはちょっとハードルが高い場合があります。
お医者さんの証明が必ずここには必要になってくるわけですよね、はいはい、なるほど。それをもらってどうすればいいんですか？
それを全部揃いましたらね、はい、お近くの管轄の年金事務所というところへ持って行って提出するんですけれど、
はい、
まあ、ここもやっぱり簡単ではない、
ない
んですよね、はあ、飛び込みっていうの受付ができなくって必ず予約制であるということ、
はい、
でその予約を取るというのもすぐ取れるわけではなくて、もう長い場合には1ヶ月先の予約になってしま う、
そうなんですか。
だからせっかく書類が揃ってもですね、なかなか向こうへ持っていけな い、
うん、
でせっかくこう頑張って行ってもですね、うん、ここの書き方が違うとか、その方に全然こう、うん、何も悪いことはない、問題はないんですけれど、うん、その病院がたまたまここにチェックを入れ忘れてるとかですね、そういったことで突き返されて、
もう一回行かなく
そうでまた1ヶ月後の予約取るみたいなですね、もうなんかそういうので嫌気がさしまって、
きますよね、
途中で投げ出してしまうっていう方も私の事務所によく相談に来られます。
なるほどね、うん、でもまあ生活考えたらちょっとその辺のところは乗り越えないと、
そうですね、
この金額が入ってこないということになりますから、うんうん、特に障害も 持ってる方にとってみればこの、まあ、障害年金っていうのはすごく大事な生活の基本にはなりますからね。
そうですよね。もう生命線というか、うん、ね、土台ですよね。
そういうことですよね、うん、だからそういう意味では大事、
はい、
だからこそ今言ったようなことをちょっと理解していただいて、はい、でも複雑だったらやっぱり、辰巳先生みたいなところを頼った方がいいんでしょうね。
ぜひ頼っていただけたらいいと思います。あの弁護士とかとはちょっと違うので、
ですよね、
もうちょっと敷居が低いというふうに考えてもらって
この社会保険労務士という仕事なんですよね、
はい、
こういう手続きをいろいろこうアドバイスしていただけるというふうに考えればいいんですか、
はい、そうです。
ちなみに辰巳先生はどちらの方でその事務所をやっていらっしゃるんですか。
私はね、兵庫県の明石市というところで、
明石で、
はい、事務所をやっています。
何年ぐらいやってはるんですか。
もう16年目になります。
なるほど、はい、でもさっき言いましたように辰巳先生もちょっと視力の方がだいぶちょっと、うん、まあ低下しつつあるという中でお仕事をされてますから、はい、ありますはい、その辺のところはより力になっていただけるのかなと、うんうん、視覚障害者の気持ちもすごくよく分かる中での作業かなというふうに思いますんで、
はいはい、
あのもし今これラジオ機の方で今日話聞いてて、その年金、障害年金のことについてちょっと相談したいわということであれば、辰巳先生ちょっと事務所の電話番号を教えてもらえますか。
はい、代表番号が 078-935-4765 です、
はい、もう一回申し上げます、はい、気になる方はちょっとこちらの方にお電話されてアドバイス受けられてみてはいかがでしょうか。 078-935-4765、 もう一回言います。 078-935-4765、 こちらが、辰巳さんのところの事務所になりますので、一度お電話されていろいろお気になったらどうかな。こういうのかなりお値段というのは金額は発生するもんなんですか。
あの私の事務所に関してましては、あのお電話とかメールとかの相談で、あの相談料をいただくということは一切していないので、
してないんですか。
もう気軽にかけてもらったら大丈夫です、はい
はい、もう一回言っておきます。 078-935-4765 番でございます、まあ、とにかくやっぱりこういうお金の問題ですからね、やっぱり西村さん、
はい、
ちゃんとしておかないと後々自分が困ることになっちゃいますもんね。
そうなんです、そうなんです、うん、だからちょっとそういうの思ってはる人は、あのもう自分ですの大変やなって思ったら、
はい、
もう先生頼られた方が、
は
あ、あの早く、
うん、そうですよね、
あの手続きがスムーズにいくと思うので、
もう役所関係で、はい、本当私も苦手ですからね、もうややこしい、
ややこしいね。で一箇所違うかったらね、突き返されるしね、
はいはい、
今言うみたいにまた予約取り直さなあかんしね、もう大変、自分で全部が読め、ね、読めて自分でできるわけじゃないので、私たちは
でさらにこういう、ね、法律的なものが絡んできたら、うん、なかなか素人でわからない部分もね、
そうですね、難しいと思います。
難しいと思いますんでね、ぜひ辰巳先生頼ってみてはいかがでしょうか、
はい、
ということでございまして、今日はもうすごく基本的なところをお話をさせていただきましたが、はい、なるほどなって思ったところがあると思います、年金払ってない方、こういうのは受け取ることができないということ、それから初審日っていうのはこれ非常に大事なんだっていうことをちょっと頭の中に入れて今後生活していただいて、万が一何らかの形で障害を持つ場合もあるかも分かりませんからね、その辺のところはしっかりとちょっと理解しといた方がいいかなというふうに思います。さらにまた変更とかがちょくちょくありますんで、その際には来ていただけたらなと思いますので、
ぜひまた呼んでいただければ、
よろしくお願いいたします。ということで、辰巳社会保険労務士事務所の辰巳修平先生にお越しいただきました。大変分かりやすい話でね、
はい、はい、そうなんです、
そうなんです、ということでお別れの時間でございます、お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。今日はあの栗山亮太さんの歌でお別れです。リアルビクトリーです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうに った人もいくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
配信サービスオーディブルをご存知ですか？スマートフォンやタブレットで小説やビジネス書などの朗読をいつでもどこでもお聞きいただけるサービスです。白い巨塔、不毛地帯、華麗なる一族といった重厚でスケールの大きな山崎豊子の名作や、軍師二人、人斬り伊蔵、桜田門外の変、沖田総司の恋など、人間ドラマを巧みに描いた司馬太郎の歴史小説の世界をオーディブルで楽しんでみませんか？他にもバラエティに富んださまざまなジャンルの作品が満載です。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールしていただくと、小説やビジネス書などの朗読を月額1500円でお楽しみいただけます。詳しくはオーディブルで検索を。